皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月4日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は自立と協調で作る未来です。もう前からこれもずっと申し上げている通りでございますけども、何か言わば大樹の影みたいなことはこれから通用しないわけでありますね。我々も例えばお客さんとしての国民っていうふうに考えることもできなくて、やっぱり自分たちで主体的に動いていくしかない。だからあらゆる面でですね、この国民国家の一つの幻想ですね、権力を持った人が国民を家畜のように飼いならすと、飼いならされた方はそれが非常に心地いいから、まあ家畜としてね、柵を出ないようにその中で静かに暮らすというような時代はもう終わりつつあるわけですね。企業もそうですね、社畜であれと、社畜であれば金は渡すどよと、それはもう終わりつつあるわけですね。歴史は二度繰り返すってよく言いますけども、まあ終戦直後のことを考えると功績離脱ってのがあるわけですね。皆さんがたくさん当時いたんですが、あれほとんど、進化になっていくわけで、あの中で今で言うと何でしょうかね。やっぱりこの特別何の働きもないのにうろうろうろうろしていた連中が全部追い出されていく。やっぱりこれは官僚であり社僚っていうのかな、会社の中のまあなんか宦官みたいな役人たちでしょうね。実際で自分たちで稼ぐってことができない人たちっていうのはやっぱりそれは追い出されていくんじゃないですかね。だからあの時もそうですね、皆さん相当苦労するわけですね。親戚交換してですね、まあ苦労するわけですが、まあ今だからなんかたまたまそういう変なピラミッドの中にね、ブラックホールの中のピラミッドの中で、小さな幸せを手にして、なんか人の足引っ張りながら自分だけ出世して金もらえないかなとごめいという人たちがいるんですが、まあ最後は追い出されるんでしょうね。パッと気がついたら、ハッと気がついたらなんかすっぱだかで立ってたみたいな話 でどうすんのっていう感じに、まあ、なるんでしょうね。まあなんかそういうなんか最後のですね部分になる前の今なんかこう切り捨てが進んでるわけですね。新自由主義っていうのはあれもう要するに切り捨てですからね。もう20年ぐらいずっとそういう切り捨てをやってるわけで、切り捨てられた人たちもたくさんいて、まあ、その中でもう一回ね自分の世界を取り戻した人はたくさんねまたそれそれでいて、それで非常にいいことなんですが、まあ、最後一番ひどいのが残ったわけでしょ。ねえ、最後一番ひどいのが残ってきて、ここで、まあ、それが旗と行き詰まる。まあ、その時はなかなか激しいものがあるんでしょうな。清朝末期、中国のね、いよいよ今日で清朝が終わりだっていう時に、本当に宦官が当時いたんですね。ピーピーピーピー言いながらですね、紫禁城から出てくるのを目撃した人がいるんですね。外国人で本に書いてますよね。ピーピーピーピー言いながらですね、出てきたって言うんですね。ああいうことが、こう、起きるんでしょうね。だからやっぱこう、全体を見てないとね、やっぱりいつも。で、今まで20世紀っていうのはとにかく大きなもの、力に頼るものが多かったですから、自然の摂理なんてものはあんま考えないわけですよね。そもそも自立と協調、自立と連帯っていうのはこれ自然の摂理ですよね。どんな草だって木だって、まず自分でしっかりそこで立ってるわけですよね。自分の力で。で、あと群落を作りながら、そこで生きてるわけで、生態系を作りながら生きてるわけで、自立と協調っていうのは、ものすごく当たり前のことですね。例えば冬が来たのにですね、私は夏のままでいたいっつったって、それは通らない話だし。あるいは自分はですね、隣近所に同じ草があんの嫌だから、全然違うところに行きたいっつったって、それも通らない話だし。なんつうのかな、それは決して個性を縛ってるわけではなくて、その個性が発揮できるための場がそこにあるってことですよね。その辺がなんかやっぱりこの20世紀とはだいぶ 本来の自然が違うところでありましてね。まあ20世紀の地っていうのは本当に人の力で何でもやればできる。まあ実際にね、宇宙まで人が行った時代でありますから、まあそういう延長線でですね、あらゆる自然の法則は自分で変えられるみたいなことを思ってる人たちが多かったわけですね。で、そうするとやっぱり何でしょうかね。その最後は金に頼ったり、権力に頼ったり、力に頼ったりで、それでなんかこう、どうだーってやってるわけでしょう。でもそれができなくなった時ですよね。やっぱり結局は、その自立と協調、世界の自立と協調ということを考えてない人たちは、滅びてってしまうと思うんですよね。その怖さに、まあ、気がついてる人も、どこまでいるのかなって感じが今するんですよね。あくまでも、やっぱり大自然の中で、自分たちが活躍できる場を作ることがまず最初なんですね。だから、この花が咲く場を作らないと、花は咲かないわけですよ。いくらね、例えば自分が岩山にですね、こう生えたいと思っても、岩しかなかったら生えることはできないわけですね。全部その場を作っていく必要があるわけでありまして、まあ、そのだから国だとか地域だとかっていうのはその場のことなんですね。だからこの場を大事にしながら、その場の中でみんな花が、芽が出て花が咲いていくわけですから、そうやって自立と協調ってできていくわけで、やたらにこの人のものを取ったり奪ったり、広いの狭いの言ってたって、それは全然意味のないことなんですね。まあその辺のところが、なんつうのかな、これから、やっぱり相当私は問われてくるんだろうと思うんですよね。なんか今のようにですね、こうみんなめちゃくちゃなことやってると、結局のところ誰も相手にしてくれなくなってきますよね。本当に。で、だから、なんつうのかな、気がついてみたら、やっぱり最後は自立と協調がわかる人だけが残ってんじゃないんですか？ちょっと恐ろしいこと言うようですけども、別にその自立と協調をしないとですね、閻魔大王が来て滅ぼしに来るとか、まあそういうもんでもないと思うんですね。誰かにですね、どっかの国、世界警察が来て殺されるとか、そんなもんじゃないと思うんですよね。やりたい放題やってたら、やっぱりですね、生きられないと。ついに滅びていくと。いうことなんじゃないですか？で、そういう連中がですね、まあ、嫌ですからね、大量破壊兵器みたいのを作りたいと。大量破壊兵器で一発逆転したいと。こうなんすのかな、自暴自棄になってるわけね、今ね。金融で言えばなんか、ものすごい金集めて、やりたい放題自分の金儲けしようとかね。給料30億円もらっててもまだ足りないと言ってみたりですね。まあそういうのはこう、ばっこしてるわけですよ。それから軍事の方だってね、俺は世界の誰も持ってない、こんなすごい兵器持ってんだぞってですね、俺の思ったように世界を動かしてやるとかね、未だにいるんだけども、どうなのかなぁ。あれ、やっぱ無理だと思いますよね。こう、時の勢いっていうのがないと思うんだよね。まあ、戦前のいろんな記録なんか読んでてもですね、やっぱり当時の20世紀前半の軍国主義っていうのは、すごい迫力ですね。いわゆる国家総動員っていうのを初めてやるわけですよね。総力戦っていうものが当時初めて出てくるわけですね。ソビエトもそれやって、ドイツもやって、日本もやって、アメリカもやるわけだけども、総動員っていうのは、やったことないわけね、今までね、あんな戦争みたいなことは。産業もそうですね、国家総動員なんてことは。だからまあ、国民国家の最盛期ですよね。そういうなんか新しいフロンティアがあったんですね。国民国家の総力総動員という新しいフロンティアがあって、中国もそうだけども、中国なんかずっと分裂で大変な状況の中で、まあ言ってみれば、毛沢東が国家総動員ということをやって、ね、今の中国を作るんですけども、まあそれ当時してみれば非常に新しい考え方で、どこまでそれが国家総動員ができるんだろうと。で、それを、まあ、ソビエトや中国は、マルクシズムでやったし、で、日本の場合は、日本やドイツは、全体主義であるし、で、アメリカは民主主義であったわけですね。で、結局、まあ、最後はアメリカの民主主義が勝ったわけで、民主主義が一番強いということになったんですが、まあ、これはね、いささかそのそうでもないって話がもう今ね、みんなわかってると思うんだけども、でも今そういう総動員に対する興味はないですよね。 国家総動員なんたって、じゃあその企業は国家だってね、みんな外国にも出てるわけだし、人も外国で働いてるわけだし、いわゆる国民という考え方は非常に難しいんですね。国家って言いますか、国内ってのあっても、国民って言った時ですね、境目も最近よくわからなくなってるわけですよね。まあこんな風になってくると、もう20世紀の延長線で、権力を考えること自身が無意味になってきてんだよね。だからまあ本当に大自然と掃除系になってる、大自然と掃除系に持ち込まないとやっぱり成功しないと、それが真相なんですよね。大自然との掃除系にいかに持ち込むか、ここがやっぱりこの政治経済の社会の一番重要な持っていき方なんですね。だから私は今回のですね、広野宮さんのあのね、誕生日の発言はすごいと思ってて、持続可能な社会を作ろうとかね、あるいは伝統と先端技術の融合とかですね、まあいろいろ書いておられて、あ、まさにその通りだと、農林水産業をね、振興しましょうとか、まあそう思いましたけども、まああれは言ってみれば、その非常に自然な形で21世紀を解いてるんだと思うんですね。20世紀までのいろんな遺産を踏まえ、そして今の人たちの、まあ貧困に対するこの嫌悪、それから危機感、それは環境に対する危機感、で実際の脅威、こういうものを踏まえたときに、まあどうなるのかっていうのはもうそうそう難しい問題じゃないと思うんですよね。まあそれを素直に言っておられるんじゃないかなと思いまして。そうすると、やっぱり自立と協調っていうのは、あらゆる面で必要になってきますね。個人レベルでも、企業レベルでも、それから地域レベルでも、国レベルでもね、みんな必要になってくるわけで、まあそこのところの、なんていうのかな、リーダーシップの持っていき方っていうのが、すごく大事なことですね。これ全体が見えないとですね、どうしても俺がになる。まあ若いうちで、小さいうちはまあそれでいいんですよ。若くうちとかね、小さいうちとか、それは自分がどこまでできるか試してみたいと思うでしょうから、まあそれはそれで試してみればいいんですが、まあほどなくわかりますよね。大体どんなものかっていうのはね。そうなった時に、じゃあ今度どうやって生きる場所を見つけようかと。ね、勢いだけでは生きられない時が来ますから、どうやって生きる場所を自分たちで見つけようかってことを考えなきゃいけないじゃないですか。まあそうなってくると、いよいよ本物の政治がいるわけですよ。政治や経営が本当に必要になってくるわけでね。まあ落としどころを見つけていくわけですね。だからやっぱりこれ、しかもそこに天変地異が追い打ちをかけるわけでしょ。この災害はですね、まあ今、皆さんあんまり脅威を持ってなかったりするんですけども、あと15年もするとですね、戦争の死者よりも天変地異による災害による死者の方が世界は多くなるって言うんですよね。こうなってくると戦争なんかしてる場合じゃないんですよね。貧富の格差のでそのね、キリストだとか戦争だとかしてる場合じゃなくなるわけですね。天災がやってきますとね。まあそうなってきた時にやはり、やっぱりみんなもう一回協力して新しい時代を作ることになりますので、まあだからまあどの道ですね、天災が追い打ちをかけるっていう意味におきましてもですね、皆さんの協調っていうのは進んでくるわけですね、世界の中でね。まあそれはあんまりひどい災害にならなきゃいいなと思うんですが、まあ天災は来るわけですけども、災害は人災ですからね。災害が起きないようにちゃんと街を作り運用することが大事だとですね、申し上げている通りでありまして、まあそれがどこまでできるかが、まあ今を生きている人たちの一つ器量が試されるところだと言ってもいいと思いますがね。まあでもこの自立、それから協調ということを考えてくると、大宇宙の発想ってどうしてもいるんですよね。やっぱりよく見えてないとね、足元しか見えないと、それなかなか難しいんですよね。だからやっぱりグラデーションの世の中になりまして、これからね、よくわかってる人たちとなかなか難しい人たちで、おのずとこのなんか生き方に差が出てきていて、で生き方の差がやっぱり楽に暮らせるか、なかなか厳しいかの差になってくるわけですね。やっぱこうなんか権力が緩くなっちゃう分、誰と生きるかは全部自分で決めるわけじゃないですか。そうするとやっぱりなかなか価値観の合う人同士は合いませんので、 こうよく見えてる人と見えてない人がそれぞれグループ作るわけね。で、実際にこの地球上に住んでるわけですから、やっぱりこのうまくいってるグループとうまくいってないグループってこう差が出てきますよね。で、そこは今度、昔、今のようにですね、なんか権力が両方を握ってればね、権力に対して文句言って何とかしようって言えるんですが、その権力なくなった場合だね。なきゃ、自分たちで何とかするしかないもんね。文句言う場所ないんですから、奪うったって今度奪う力もないでしょうから。そうすると今度はやっぱり勉強するしかないんですよね。自分で勉強する以外に方法がないんですね、そうなってくると。まあなんか、やっぱり普段からよく勉強して、自分たちでちゃんと成功できるように、まあ、考えて行動するしかないと、本当にそういうことになってくるんじゃないでしょうかね。なかなかそれはすごいことだなと思うんですよ。今までなんていうんですかね、こう時代が、動いていっても結局は国民国家のお客さん、国民国家のお客さんで、まあ誰か考えてくれますわと、政治家に任しとかいいし、経営者に任しとかいいし、俺は自分のやることだけやって、で、自分の幸せを追求する。なんか結構そういう人、また増えてきましたよね。お客さん気分の人。それはやっぱダメだよね。お客さんでは、ちょっとこれからは生きていけないですね。だからなんか、お客さん気分の人はよく言うわけね。ボートを揺するなと。余計な波風立てるな。ボートを揺するなと。まあ気持ちはわかりますが、それやってると最後、ボート一瞬で沈没しますからね。海の真ん中でボートが一瞬で沈没しますからね。で、怖い怖いって言うんで、怖かったらですね、普段からよく見て、怖いことないように、常々いろいろものを考えて行動すればいいわけですね。それはお客さんではないということになりますね。そのまあなんか、今価値観の転換がふつふつと進んでおりまして、まあそれがかなりできてる人と、まだまだ難しい人と、まあ、その差はあるんですが、まあ大体なんか気がついてきますよね。まあ明示的に考えたくない人は多いんでしょうけども、やっぱり考えざるを得ない人は増えてくるわけで、まあその辺はだんだんこう見えていくんじゃないでしょうかね。まあ日本のそのまあ過去の歴史を考えたときに、日本という国は民生自治の国でありますから、そもそもお客さん感覚っていうのはないんですよね。まあ、江戸時代なんかはですね、確かに、それぞれ、ね、平和な時代、安定した時代があったと言われますけども、それでもやっぱりですね、なんつうかな、地域ってものがありまして、自分たちでちゃんと行動しないと、ならなかったわけでありまして、今みたいに、全部ね、何が起きても、行政が救ってくれる、黙って座ってりゃ、介護までしてくれる、そういうことはなかったと思いますね。まあだからちょっとかなり極端なんですよね。20世紀の姿というのは。だからこれを当たり前だと思ってると、それは全然ダメでありまして、やっぱり生きることは命がけでありますし、そして未来は自分たちで作る以外に方法がないですし、問題は自分たちで解決するしかない。やっぱここなんですよね。で、これはもうあと、どうでしょう、15年もすると、自立と協調ということがわからない。人たちは本当に生きる術を持てないかもしれないですよ。この様子でいくとね。だから大変なことにならなきゃいいなと思ってるんですけども、でもやっぱりこの、ね、20世紀の基盤がどんどん消えていくわけですから、まあ、そこはやっぱり一つ覚悟してないといけないでしょうね。で、やっぱ気づくチャンスってのはあちこちにあるわけで、まあ、早めに気づいた人は幸せだし、なかなか気づけない人は、それは大変ですよね。で、世界がもう同じですよね。今なんか、もう力でなんとかもがこうとしている人たちが結構いますね。お金の力だとか、権力の力だとか、武力だとか。でもなんかうまくいってる要素一つもないですよね。20世紀の幻想を追いかけながら、また権力闘争やったり、戦争やったり、あるいは金動かしてんだろうけども、20世紀のようにいかないですよね。全然当てが外れてますよね。で、それ以上なんか勉強してない人が今やってんだね、リーダーをね。なもんですが、国の運営もですね、全然格好つかない。格好つかないと今度最後は破綻国家ですよ。みんな逃げ出しちゃって。イエメンですよ。大統領も、それから首相も国会議員も全員辞めちゃったとかですね。最後はああなるんでしょ。 なんだかね、おさまつな極みだなと思いますけども、まあそれな、そんな程度だよね、最近表に出てるリーダーっていうのはね。しかし、中にはすごい人たちいるはずなんで、みんなそんなやってもんでもないと思いますよ。だから私は決してですね、全体的には悲観はしていないんです。やっぱり必ず人は出てくる。ね、そうやって世界は立て直されると思うんですね。まあ、そんな意味で頑張っていくしかないなと思っております。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー。自立と協調で作る未来ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。